お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからゼパニア書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はゼパニア書1章1節から4節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
旧約聖書ゼパニア書の学びをしていますが、愛はいつでも愛されている人の益のために表現されます。このことが愛を神様の裁きと関連づけるのが難しい理由です。神様に関する一般的な概念は、神様がジキル氏とハイド氏であるという考え方です。神様の一つの性質が愛によって表現され、もう一つの性質が裁きの中の怒りによって表現されるというのです。この二つが矛盾しているように見えるので、二人の神様がおられるようにまで感じられます。ゼパニア書は神様の怒りと裁きに満ちています。例えばゼパニア書1章の15節には、次のように書かれています。その日は激しい怒りの日、苦難と苦悩の日、荒廃と滅亡の日、闇と暗黒の日、雲と暗闇の日。続いてゼパニア書3章の8節。それゆえ私を待て、主の見告げ。私が証人として立つ日を待て。私は諸国の民を集め、もろもろの王国をかき集めて裁き、私の憤りと燃える怒りをことごとく彼らに注ぐ。まことに全地は私の妬みの火によって焼き尽くされる。でもそこには神様の愛という潜在的要素もあります。ゼパニア書3章の17節にはこのように書かれています。あなたの神主はあなたのただ中におられる。救いの勇士だ。主は喜びをもってあなたのことを楽しみ、その愛によって安らぎを与える。主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる。さて、さらに愛の暗い一面を説明するために、マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私がまだロサンゼルスのダウンタウンで牧師をしていた時のことです。ある母の日、大勢のお母さんたちが教会に来ていました。彼女たちはその日のためにちょっと特別におしゃれをして、多くの人たちはコサージュをつけていました。でも同時に私は他のお母さんたちのようには幸せそうには見えない一人の女性に気づきました。彼女は私が今までに見た中で一番大きな美しい洋蘭のコサージュをつけていましたが、彼女の顔には悲しげな表情が見えました。私はその悲しげな表情が東海岸にいる彼女の息子のせいだと知っていました。彼女の息子は立派なビジネスマンで、政界の中でも上の方にいましたが、クリスチャンではありませんでした。彼は自分の母親がいくら信仰について話しても耳を貸そうとはしませんでした。それでも彼女は息子のために絶えず祈り、他の人たちにも彼のために祈ってくれるようにリクエストを続けていました。ある日曜日の朝、彼女が頬に涙を流しながら私のところに来て次のように言ったことを覚えています。マギー博士、私は神様が私の息子を救ってくださることを祈っています。 たとえ神様が息子を病の床につけなければならないとしても、彼を救ってくださるように祈っているんです。その後、ほとんど荒々しいほどに彼女は言いました。神様が息子を殺されなければならないとしても、もう遅いということになる前に、神様が息子を救ってくださるように祈っています。もし刑事がその時の私たちの会話を聞いていたとしましょう。彼女がそのように言ったことで、刑事は彼女を逮捕したでしょうか。いいえ、そんなことはありません。刑事は全く彼女を逮捕することなどできません。彼女が言ったことは脅かしではなく、実際クリスチャンの母親としての愛の言葉であったからです。もし彼女の願いが息子の魂の救いを意味しているなら、彼女は自分の息子を肉体的に失うことをも厭わないほどに、その息子を愛していたのです。ゼカリアの短い預言は、神様の愛の暗い一面を示していました。神様は愛の神様ですが、同時に裁きの神様でもあられます。一方、ゼパニア書は、裁きの爆音で始まります。そしてこの書の中以上に厳しい仕方で宣言されている裁きは他にはありません。この短い書の中には顕著な二つの考えが書かれています。一つ目の考えは主の日という考えです。この短い予言の中に主の日という表現が七回出てきます。予言を書き留めた最初の予言者たちであるオバデヤとヨエルがこの表現を最初に使いました。そしてその後に出てきたすべての予言者たちがそのことに言及しています。そして今、補修の前の最後に予言を書き留めた予言者であるゼパニアがもう一度主の日に私たちの注意を促します。彼は他のどの預言者たちよりもこの表現を多く使います。実際のフレーズは7回ですが、それに関する他の言及もあります。この表現には、御国の前にやってくる大患難時代に対して特別な適用があります。でも主の日は同時に御国の時をも含んでいます。大患難時代は、キリストが千年王国を設立されるために個人的にこの地上に来られることで終わります。そしてそのすべては主の日という表現に含まれているのです。ゼパニア書の強調点は裁きにあります。ヨエルもまたひどいイナゴの災害の説明をもって予言を始めます。彼はその災害を将来に来ようとしている主の日になぞらえています。ヨエルは、主の日は光ではないと言います。それは暗闇です。人間の罪という真っ黒い背景に、神様はあなたと私のために光の文字で素晴らしい福音を書かれるのです。ゼパニア書の顕著な二つ目の考えは、妬みです。この書の中には2箇所妬みという言葉が出てきます。日本語訳では2箇所とも激しい怒り、1章の18節、燃える怒り、3章の8節という言葉に訳されています。神様の妬みは私たち人間の妬みとは少し違った水準のものです。私たちが誰かを妬むと、私たちは大抵それに続いて悪いことを考えたり、また悪いことをしようとします。でも神様はご自分の者たちのためを思って妬まれます。神様は人間を創造され、人間のために贖いをされ、そして人間が救われることを可能にされました。誰一人として滅びることは神様の御心ではありません。神様はすべての人間が救われることを願っておられます。ですから神様は人類のためを思って妬まれるのです。 でも彼らが神様に立ち返らないとき、神様は彼らを裁かれます。ゼパニア書が明らかにしていることは、神様は裁きをされるときにも、人間を救われるときと同じように栄光をお受けになるということです。とても多くの人が、どのようにしてそれが可能なのかを理解することができません。エゼキエル書38章から39章は、将来神様がロシアを裁かれるときのことを語っています。そこには次のように書かれています。エゼキエル書38章の16節。あなたは私の民、イスラエルを攻め上り、終わりの日に、あなたは地を覆う雲のようになる。ゴグよ、私はあなたに、私の地を攻めさせる。それは、私があなたを使って諸国の民の目の前に、私の聖なることを示し、彼らが私を知るためだ。言い換えれば、神様は次のように言っておられるのです。私はこの不信の国を裁くつもりである。そして私がこの国を裁くとき、その裁きのうちに私は栄光を受ける。これは神様が言われた恐ろしいほど厳粛な言葉です。そしてとても多くの人にとって嫌でも受け入れなければならない現実なのです。ですから私たちは自分たちの考えは神様の考えとは全く違うということを理解して、神様の御前にへり下り、その御心を学ばなければならないのです。さて、それではゼパニア書の本文に入りますが、一章の一節。ユダの王、アモンの子、ヨシアの時代に、クシの子、ゼパニアにあった主の言葉。クシはゲダリアの子、ゲダリアはアマルヤの子、アマルヤはヒゼキヤの子である。ゼパニアはまず自分が王家の出であることを明らかにします。ユダのヒゼキヤが彼の曽祖父の上の高祖父でした。ゼパニアはヨシアの統治の時代に予言をしました。その時代は南王国ユダで最後の霊的なムーブメントが起こった時期でもありました。しかしそれは決して大きなものでもなかったし、あまり長続きもしませんでした。それでも地域的なリバイバルがありました。ゼパニアは悪王アモンの統治、そしてもう一人のひどい王であったマナセの統治を知っていました。彼は自分の国と自分の民に裁きが来ようとしていることを見ました。ですから彼のメッセージはとても厳しいものでした。ゼパニア書一章の二節。私は必ず地の表からすべてのものを取り除く。主の御告げ。これは確かに非常に厳格な言葉です。神様は言われます。私は裁くつもりである。そして私が裁くとき、実際にこの地を削り取ってしまおう。この地は工事現場で土が鳴らされたようになる。ちょうどあなたが皿を拭ってきれいにするように、私はそのように彼らを裁くつもりだ。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。この予言を深く学んでいくにつれ、私たちには、この裁きが、ただイスラエルの地だけでなく、それ以外のものにも及ぶことがわかります。ここで予告されているのは、世界規模の荒廃です。黙示録はこのことを確認し、この裁きが大患難時代に起こるとしています。大患難時代に、この地上は、その上にもたらされる裁きによって丸裸になります。このことは神様が千年王国をもたらされ、この地上を新しくされる直前に起こります。ゼパニア書一章の三節。 私は人と獣を取り除き、空の鳥と海の魚を取り除く。私は悪者どもをつまずかせ、人を地の表から立ち滅ぼす。主の御告げ。私は人と獣を取り除きと書かれています。すべての生き物は、この裁きに含まれています。ガリラヤ湖の周りのどこかに動物園があるということを聞いたことがありますが、人々は聖書の時代に生きていた動物を集め、この動物園に入れるように人力しているというのです。明らかにイスラエルの人口が増えるにつれ、一定の動物の種類は絶滅し、消えてしまうのです。神様はご自分があの地を裁かれるとき、まさにそのことが起こると言われます。多くの種類の動物、事実、すべての種類の動物がその時に絶滅します。この時の裁きは、そのようにとても厳しい裁きになるべきなのです。ゼパニア書一章の四節。私の手をユダの上に、エルサレムのすべての住民の上に伸ばす。私はこの場所から、バールの残りの者と、偶像に仕える祭司たちの名と、その祭司たちと共に立ち滅ぼす。私の手をユダの上に、エルサレムのすべての住民の上に伸ばすと書かれています。神様は今、ユダとエルサレムが裁きのために名指しされるべきだということをはっきりと示しています。またここには、私はこの場所からバールの残りの者と偶像に仕える祭司たちの名と、その祭司たちと共に立ち滅ぼすと書かれています。この地に神様の裁きをもたらす原因となったものはとても明確です。それは彼らの偶像礼拝です。ハバククの予言の中で神様は人々にもたらそうとされていた五つの災いに言及されました。そして偶像礼拝がその最後の罪でした。でもここではゼパニアはその罪を絞り込み、別の形の偶像礼拝を見つけています。つまりそれは彼らの偽宗教です。聖書は史式に始まって人間の政府、統治の哲学を教えています。この哲学は神様の民に関して真実であり、またすべての国に関しても真実です。国の衰退の最初の段階は、宗教的な廃墟、つまり生ける誠の神様に背を向けることです。国の衰退の第二の段階は道徳的な堕落です。衰弱の第三段階は政治的な無秩序です。マギー博士はアメリカ合衆国社会の大敗について次のように述べています。今日アメリカ合衆国の多くの人たちが、私たちの問題はワシントン DC にあると考えています。しかし私はそうは思いません。もう一つのグループの人たちは、もし人々を強制できるなら、もし人々が暴力的にならず、盗みをしないで感じよく振る舞うようにできるなら、また、もし私たちが自分たちの道徳的な水準を上げられるなら、そうすれば私たちの問題は解決するのだと思っています。私はこれも問題なのだとは思いません。とても率直に言って私は、この国の問題は宗教的な廃墟であると信じています。問題は、あなたや私の中にあるの。問題は、教会が神様のメッセージを伝えることに失敗してきたということです。私は必ずしもすべての教会、あるいはあなたの教会のことを話しているのではありません。この国には、神様のために立ち上がっている素晴らしい牧師がいて、聖書をきちんと教えている多くの教会があります。私はそれらの教会のために、神様に感謝しています。 でも概して大きな教団が信仰から離れてしまっています。彼らはもはや国に対して効果的なメッセージをしないところにまで来てしまったのです。その結果として、この宗教的な廃墟から道徳の大敗と政治的な無秩序状態が流れ出してきました。ある意味でこれは日本の教会においても言えることだと思います。マギー博士はさらに続けます。もしあなたがこれはファンダメンタル主義の説教者のただ騒がしい戯言だと思っているなら、それは間違いです。ここで何年も前の主要な都市圏の新聞の論評からある抜粋を引用してみたいと思います。教会がほんの少しの霊的なメッセージを提示することにも失敗したことを語った後、その新聞の論評は次のように締めくくられていました。キリスト教の名においてキリストを裏切ることは、この国が苦しめられている道徳的、霊的な不安の理由の一つである。物悲しい事実は、教会はもはや国の性質の進展に何の影響も持たないということだ。人々が教会に行くのは、主に礼拝式に参加しようという衝動によるものであって、聖職者からの何か霊的な導きを期待しているのではないのである。これはキリスト教会に対する何という非難の声明書であることでしょうか。これは私たちの国だけでなく、一つ一つの国にとっても真実なのです。イギリスの歴史家で、ローマ帝国の衰亡史の著者として有名なエドワード・ギボンは、ローマ帝国の衰亡と陥落に五つの理由があったと結論付けています。一つ目は、人間社会の土台である家庭の尊厳と神聖さが徐々に崩壊したこと。二つ目は、どんどん上がり続けた税金。公共の金を大衆のための無料の食料と円形競技場につぎ込んだこと。三つ目は、快楽のための狂気的な熱狂。スポーツは、年々もっと刺激的に、もっと残虐に、もっと不道徳になっていった。そして四つ目は、大きな敵は内側にいたのに、大きな軍備を立て上げたこと。市民個人個人の責任感の腐敗。そして五つ目は、宗教の腐敗。宗教がただの形式に陥っていったこと。また、命との接触をなくしたこと。人々を導くための力を失ったこと。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はユダとエルサレムの裁きというテーマで、ゼパニア書1章1節から4節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。